はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは NBA を見て勉強するときの注意点ということでお話をいたします。話の結論としては、ルールが違うので、プレーも違ってくるということですね。ぜひ最後までお聞きください。ボイシー毎日のように更新してますとね、まあ何ヶ月かに 1,2 回あるんですね。今日は何話していいか悩むっていう日がね、大体まあ日々の私の生活経験の中から、あ、こんなことね、今日は話そうっていうのがパッと朝起きたら思い浮かぶんですけど、今日はね、ちょっとそういうのが思い浮かばなくて、でその時に私がやるのはですね、去年の今頃ね、去年の今頃、どんな話したかなっていうのをね、自分の放送一覧から見るんですね。そうした時に去年の、12月の8、8日かなに話をしたですね、ものが面白かったので、あ、これ、もう一回自分なりの今の視点で話そうということで、お話するのが今日のこの話ですね。 NBA を見て注意する、あ、勉強する時の注意点ということです。まあ、NBA もちろんね、人気ですし、体感覚だと今のね、学生っていうか高校生とか中学生、どっちかっていうと NBA 見てるんじゃないですかね。まあ、B リーグも大変人気になりましたけど、やっぱり NBA の人気って根強くて、SNS でね、やっぱり憧れの選手を見るってなると NBA なのかなと。で、指導者も、一ファンとして見つつ、やっぱりいいプレー、いい戦術があればそこから取り入れたいっていうね、そういう気持ちで見てらっしゃる方いると思うんですよね。ただし、ここで一つ注意しておきたいのは、ルールが違うんで、求められるプレーも違うっていう部分です。具体的にお話をしますね。まず NBA の、コートっていうのは、そもそも私たちがやっている国際ルールのコートより広いんですね。そして、スリーポイントエリアがより広いということになります。だから、まあ、ただでさえシュートが上手い人たちが、より広いコートでやってるということがまず大前提であるんですね。それから得点を取るために面白いルールにしていこうっていう思考がありますので、まあ、年々毎年のようにね、ルールの微調整行われているのが NBA なんですが、やはりここ近年で一番大きなルール改正といえばハンドチェッキングのルールと、まあ、ドリブルしている人にですね、不利な手を使ったらこれは即ファール吹きますよっていうのが国際ルールよりも明確になってるんですね。なので、まあ、ドリブルが有利になっていて、なおかつ、コートも広いというのが NBA のバスケットになっていて、で、それを最大限に活かすためにどうするかっていうと、やっぱりガードが、ドリブルで、ペイントに切れ込んでいくスタイルっていうことに必然的になるわけですね。はい。まあ、以前も少しお話をしたかもしれませんが、確か、バックスのヤニス・アンデトクンポが、言っていたのは、NBA の方が点を取るのは簡単と。なぜならスペースが広いからと。ね、国際ルールのオリンピックとか世界選手権の方は、ディフェンスも、非常にこう、タイトに来るので、得点を取るのは国際ルールの方が難しいという話をしてました。で、まさにその通りなんですね。加えて、そのディフェンスの3秒ルールっていうのもありまして、制限区域内に3秒いちゃいけないっていうのは、まあ、世界共通のルールなんですが、それがオフェンスだけじゃなくて、ディフェンスにもあるというところで、まあ、ゴールしたらですね、一番いいローのポジションに、ディフェンスがポジション取っちゃいけないっていうのがあるんですね。そんなこんなで、まあ、ドリブルに対して非常に有利なルールがあると。で、それを、まあ、ここ10年ぐらいはですね、ドリブル全盛期の時代に入っていて、ドリブルのゴール下にアタックするか、そしてスリーポイントを打つかっていうのが顕著に見られているのが NBA のバスケットなんですね。もちろんこれ世界の主流になりつつあるので、まあこれを真似するのは悪くないと思うのですが、もともとルールが違ってそうなってるっていうところが一つ押さえておくべきで、まあ私たちの国際ルール、日本のルールで、ましてやですね、育成年代の子たちでって考えると、じゃあそんなにドリブルするのがいいことなのかと、そしてそんなにスリーポイントシュートにこだわることがいいことなのかっていう話ですね。まあ逆を言うとですね、ドリブルじゃなくてパスでボールの中に入れる、ポストアップはいけないのかって言ったら全然いけなくないんですよね。それから2点の、ミドルシュート、まあプルアップとかって言い方しますね。昔ながらの言い方で言うと、ミドルのジャンプシュートってやつですね。あれは打っちゃいけないのかっていう話です。でもそれ全然そんなことなくて、やっぱり3点シュートは大いに結構ですけれども、フォームを崩れて打つぐらいであればですね、2点のジャンプシュートで打った方がいいし、それからドリブルばっかりでですね、なかなかシュートがいけないということが多々あると思います。ディフェンス下がられちゃったらどうしますかとかね、そういう話が出てくると思うんで、その時はポストアップをするということは、 決してですね、悪いことではありません。一方でですね、面白いのは、NCAA トーナメントですね。まあ、アメリカの大学の選手権。NCAA の試合とか見ると、これまたルールが全然違うんですね。20分ハーフだし。うん。もっとこう、ハーフコートオフェンスが多いっていう印象です。NBA の場合はトランジションが多かったりするのに対して、NCAA はハーフコートのオフェンスが多いという印象ですし、まあ、ポストアップとかも、より多い、そういう傾向にあるんじゃないかなと思います。なので、まあ NBA を見るときにですね、まあ、いろいろと勉強になるし、それを真似するのはいいんですけれども、そのドリブルをする、オンボールスクリーンをする、ね、そしてスリーポイントシュートをするっていうことは、そもそもルールが違うっていう部分があるっていうのは注意しておいた方がいいのかなと思います。はい。で、具体的にはね、ポストプレーをする、そして2点のシュートを打つ。これが決して悪いことではないよと。それは、期待値的に良くないよみたいなね、言い方をしますし、まあ、それは間違ってはいないんだけれども、まあ、だからといって別にそれをね、全部が正しいっていうつもりも私はなくて、ポストプレーも大事だし、2点のシュートも非常に重要ということで、柔軟にバスケットボールを勉強していくべきじゃないかなというふうに思います。まあ、最近はね、どうしてもこう、SNS の発達で、情報が、質のいい情報がね、瞬時に行き渡るようになりますので、どうしてもこう、いいものは真似される、そして似てくるというところがあります。まあ、あなた独自のね、バスケット感を作るということも大事かなと思いますので、今日はこんなお話をさせていただきました。NBA を見て勉強するときの注意点。ルールがそもそも違うよと、ドリブルがすごく有利なルールになっているんだよということで、ポストプレーだったり、2点のシュートっていうのが決して悪いわけではないよというお話です。もうちょっとだけお話をします。このままでお待ちください。はい、ということでですね、ありがとうございました。このチャンネルでは毎日放送をしていまして、もし今日の放送良かったなと思ったら、いいねのハートマークを押しておいてください。またチャンネルのフォローもよろしくお願いいたします。現在1548名の方がボイシーフォロワーになっていただいてます。すごいですよね。1548名の方が私のラジオを毎朝聞いていただいているということで、大変嬉しい限りです。ぜひとも、もう、1549人目のね、フォロワーさんになってください。よろしくお願いします。前回の放送は成長は寂しさと隣り合わせという話をしました。まだ聞いてない方はこのチャプターのリンクからぜひ聞いてください。いくつかコメントいただいております。たくさんいただいてますね。タロロンさん、チームは一つの歯車というお話、大変わかりやすかったですということで、お話をいただいてまして、あ、これね、タロロンさんのこれは確か、ちょっと質問的な感じだったのかな。なんか見てるともっとね、ビビってるようにしか見えないんだけど、どうしたらいいの。あ、これちょっと明日話をしようかな。はい、長文のコメントいただきまして、ちょっとこれまた明日お話をしますね。太郎野さんありがとうございます。引き続きコメント返していきますね。影島さん、こんにちは。成長は痛みを伴うですねと。公立高校は移動が毎年あるので、環境は少しでも変わっていくと思いますということでね、影島さんありがとうございます。中堅さん、確かに過去を振り返ると転職や留学などの機会で大きく成長した気がしますと。うん、ここ10年はほぼ同じ環境なので少し勇気を出して違ったことをしてみたいと考えてますということで、中堅さんありがとうございます。トラリさん、逆風な環境をいかに成長の機会と捉えるかだと感じますと。何度かかなりのアゲンストを経験しましたが、今思うと糧になったと思いますということですね。はい、ありがとうございます。そうですよね。やっぱり辛いことがやっぱり人間大事ですよね。でも、もう一回やれと言われたら嫌だなって書いてあるんですけど、本当その通りですけどね。はい、ありがとうございます。前川さんは、成長は寂しさと隣り合わせのお話を聞いて、親子関係もそうかなと思いましたということですね。うん、まあ、嫌われる勇気読んでますが、幸せになる勇気はおすすめでしょうかということで、はい、ぜひ読んでみてください。ハルさんですね、自分自身の心にとても刺さりました。そしてテスト勉強の具体例とても分かりやすかったですと。中学生はテスト期間でもスマホを手放せない生徒が多いようで、誰かとつながっていたいという気持ちの表れだと思いますと。なるほどね、面白いですね。金城さん、三原先生、委員からお疲れ様でした。寂しさや孤独を感じたら嫌な気持ち持ちますが、成長過程だと思えば頑張れそうですよねということですね。ありがとうございます。長倉さんも、環境を変えることは大切ですよねとコメントいただきました。最後、宮崎先生、学んでいるオンラインサロンの講師の方をお招きし、技術講習会を自チームで行ってますと。費用はかかりますが、今までと 同じでは生徒に刺激を与えられないと感じられたからですということで、まあ、こういうことをね、してもらう先生、素晴らしいですよね。生徒さんも幸せかと思います。宮崎先生、ありがとうございます。ということで、いろいろとコメントをお読みいたしましたが、発見、感想、気づき、また本編とは関係なくても質問なんかも受け付けております。ぜひお気軽にコメント欄にてアウトプットをお待ちしております。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度、案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。